はい、皆さんこんにちは、井上博之です。2013年度のセンター国語第4問目の漢文の、回答解説をしていくわけですけれども、まず全体のあらすじっていうものをざっと10分間ぐらいでつかみたいところなんですね。で、センター漢文というのは基本的に読めてしまえば、解けてしまうという部分の割合が非常に高いですから、限られた時間の中でざっと大筋を捕まえて正解できる力っていうものをつけると、もうそれだけで本当に7割8割は取れてしまうんですね。で、残り 2,3 割の部分については細かく内容を精査して、で、例えば最後の問題であれば選択肢を消去法で絞っていって正解にたどり着くとか、逆に問いの1番のような、漢字とかの語句知識の問題に関してはしっかりとその要例とかを思い浮かべながら文脈的な判断も含めてで解いていくということが必要ですけれども、問い以降の句法、それから理由とか心情面を問うような問題に関して言うと、今言ったように大筋が読めてしまうと流れがつかめますから、基本的にはその段階で解けるということになりますので、早くそして大きく全体を正確に捉える力、これをぜひつけてほしいところなんですね。はい、それでは2013年のセンター漢文、第4問目ですけれども、これを解いていくというか全体のあらすじを見ていくことにしましょうね。じゃあ2013年第4問目で言ったように、これ15分で解き終わらないといけないですから、これから僕が多分10分ちょいかけて読むわけですけれども、これよりももっと速い速度で本番は読み解くんだっていうつもりでいてくださいね。はい、では見ていきます。まず前書き特にありませんから、次の文章を読んで後の問いに答えなさいっていうことで、はじめよがと出てきて、これよってのは一人称、私のことですよね。よに丸をして、で、人物が出てきたら丸するっていう習慣をつけてもらうとして、どうやら一人称よがいて、そして中の一番兵士の秋っていうのを見たら当然中を見ます。で、見てみるとこれはある年っていうことが分かりますから、ある年にっていうぐらいなので、すぐ戻って、で、見てみると、あ、その秋に遠球難問の例通うんたらのところに偶挙すってありまして、で、中の2中の3番もどうやら地名とか、それからある寺院の名前に過ぎない、寺の名前に過ぎないっていうことが分かりますから、こういうのもサクサクっと中と照らし合わせながら、ある年である場所に私は住んでいたんだっていうことが分かればいいわけですよね。そしてじゃあ本当の話はどこから進むのかなと思って見てみると、2行目、ある冬に手でもって街道というものを植えたんですね。で、この手が防線1が引いてあって問いになってます。本来であればもちろんここでもう問1の括弧1を見るんですよ。で、解いちゃうわけですけれども、ここではあえて解かずに通過します。さあ、手で持って街道というものを植えたんだと。で、これ街道は実は重要なキーワードになってきまして、中の4番バラ科の花だということで、春に紅色の花を咲かせる、これは実はヒントになってますから、後々この街道の話だということがよく分かってきますから、中の4番街道バラ科の果樹、春に紅色の花を咲かせるというところはチェックして線を引くぐらいでいいと思いますね。中の中でも例えば1番2番3番のように年の呼び方とか地名寺の名前とかっていうのは、これは今回はポイントになりません。ですが4番の街道バラ科の果樹で春に紅色の花を咲かせるっていうのは、これは非常に重要なものになってきて、キーワードですね、キーワードになりますから、こういうのはチェックをしておくということです。はい、じゃあ街道を手で持って植えたと、とにかくね。そしてある年の春になりました。さっきの中にもあったように、春になったら当然これは花を咲かせるはずですよね。で、ある年の春になってくると、中の6番時期を得て降る雨によって、中の7番盛んに茂り成長しましたということですから、中の6とか中の7を使いながら防線部の A、問いの2番の問題を解いていくことになりますよね。さあ、そうすると雨は降るわ、それによって葉は茂るわということにおいて、越するとありますよね。2行目の一番下にね、越するということは満足している状況ですよね。私はどうやら街道の花を手で植えて、時期を得た雨が降り葉も茂り、で、そしてそれに対して私は越満足しているのであるというニュアンスですよね。はい、そしていよいよ花を咲かそうとするのであるって感じです。さて、で、そうすると越に行っている私は、世はですね、3行目、世は誰かとお酒を飲もうかなっ っていう感じですね。これ上下点がありますから、帰り点をたどって読んでいくとなかなか面倒くさいんですけども、なんとなくお酒を飲むという約束をしようっていうふうに取れればいいわけです。1、2、上下とかありますけども、漢字だけ見ていくと下の上に約束の約があります。それから1の上に飲むっていうのがあります。ということは誰かとお酒を飲む約束をしたんだなっていうふうに取れればいいわけですよね。でじゃあお酒を飲む約束をした私は傍線2番美酒というものをいたしたわけです。さあ誰かとねお酒を飲む約束をして、でここで美酒をいたしたということになってくると、このいたすという字はどういう意味なのかっていうのが問いの1の括弧2番の問題ですね。これあたり文脈で取れるかどうかということでして、しっかり前後の文脈取れる人であれば正解に至れるという問題ですよ。さあでそうすると、とにかく約束して美酒というものをいたした後に、さあいよいよ酔おうかなと思っていたところがですよ、この月の6日に中の8番託書というものを被ってしまった。で中を見ると分かりますが、左遷を命じる文書、つまりせっかく誰かと約束して美酒というものをいたして、かつ酔っ払っていい気持ちになろうかと思ってたところに、ちょうどその時に自分が左遷されるっていう文書を被ってしまった。そして中の10番にあるように甲州に行かざるを得なくなって旅支度をすることになってしまった。せっかく花が咲いていい気持ちになり、誰かと約束して美酒というものをいたした後に酔っ払っていい気持ちになろうかなと思った、そこによりによって左遷の文書が届き、甲州というところに行く旅支度をせざるを得なくなりましたということなんですね。で中の11番、まあ、世の中は騒がしいと、当時政変で多くの人物が処刑されていたっていうのが中にありますから、ちょうどその時期は政変で多くの人々が処刑されているという時期 で自分もまた今日移さなければいけなくなった。そこでですね、傍線 B よりてっていうのは従ってという原因の因ですね。 A だから B っていう感じで、要するにそういう政変がありで多くの人も処刑されたり、そして自分も今日移さなければいけなくなったということによって B っていうことが起きたのだと。でこれは当然傍線 B の問題は後でやりますけれども、負っていうのが頭にあって、で下に往復の負っていう字がある場合は、頭に負があるということにおいて部分否定になるんですね。ということはパッと見てわかるのは往復の負ですから、またと読むんでしょうね。また花を顧みるということは図ないんだ。ということは今まで花は見ていたけれども、もう二度と花を見ることができなくなったんだ。こんな感じでしょうね。部分否定ですから、一度も花を見ることがないんじゃなくって、今まで見てたけども残念ながら二度と見ることができなくなったんだという文脈でしょう。さあさて甲に至ります。この甲っていうのは甲州の甲ですよ、地名ね。で甲に至って秀才ならんとしたわけですね。ここは西暦文字もありますけれども、この秀才っていうのをどう捉えるかですよね。さあこの秀才が分かれば傍線部 C の問題が解けるんですね。はい。さあまさに秀才ならんとす、まさにすという西暦文字もありますけれども、まさにすという西暦文字以上に秀才がポイントです。さあ秀才ならんとしたそのタイミングである寺の僧が書を持ってきた。で見てみると、まあ、中の12番にもあるように元のまま、つまり以前と同じように花を咲かせたことを伝えてくれた書だった。つまりキーワードであるこの街道の花で、この街道の花が咲きましたよっていうのを書にしたためて持ってきてくれたというものを筆者は手紙として受け取るんですね。でそこで筆者は思うことがある。ああそういえばあの街道をね僕が植えたんだな。だけど残念ながらもうそこにいることはなく離れてしまった。だけどその植えた場所はどこだったかっていうと、世の真を去ること十歩とないとこだった。つまり自分の寝所からわずか十歩も離れてないようなところに私はあの街道の花を植えたんだな。ああ今頃街道の花が咲いてるらしいけど、僕が自ら植えたあの街道の花、二度ともう見ることはできないと思っているあの花は、自分が住んでたあの場所でいうと寝室から十歩も離れてなかったんだなっていうことを思い出すんですね。そして傍線部 D、 そうそう、しかも考えてみたら隣の里にいる親戚たちと一飲しようと、 というふうに欲していたんだなみたいな感じですね。帰り点も送り仮名もないですけど、漢字をたどってみてみると、その隣の里の親戚一員、それから一番上にある欲するとか見てみると、どうやら隣の里にいた、まあ、親戚とかと一杯酒を飲み交わしてね、そして楽しくやろうと思ったんだよというニュアンスが傍線で引かれているわけですよね。でところが残念ながらそういうことができなくなってしまった、惜しいな、その機会を逃してしまったなという感じですよね。でそしてその機会を逃してしまった今となってみるとどうかっていうと、傍線部の E ですよね。要は今考えてみてみると、まあなかなかこういうふうになってみるっていうのは、当時は知るべからざること書くのごとしだ、今となっては見ることができない、そして隣や近所の人の親戚と一員を交わして楽しむっていうことができない、その機を逃してしまったっていうことは、あの時は知ることもできなかったけど、こんな風に人生思いがけないことが起きるもんだなという感じが傍線部の意なんですね。これ実はその読むだけ見てみると、ことの知るべからざること書くのごとしですから、まずことって何っていう話だね。それから書くのごとしの書くのの書くが指し示す指示内容は何かっていうことですから、今僕が言った内容がまあ指し示されていたんですけど、取れたかどうかですよね。つまりことの知るべからざることっていうのは、まあ、何が人生に起きるかわからないねっていうことでしょう。で核のごとしっていうのは、自分自身で植えた街道の花、寝室から10歩も離れてなかった、そしてそれが咲いたことによって近くにいた親戚とかの人たちと一緒に酒を飲もうと思って楽しもうと思った、なのにその機会を逸してしまうっていうこともあるんだねっていうような内容なんですね。それがわかればもう傍線委員は当然回答できますよね。ただここはことの知るべからざることの出だしのこと、核のごとしの核っていうのが何を指すかがわからないと実際正解には至れないという指示語の問題ですね。はい、人生何が起きるかわかんないし、実際街道の花を見て一杯酒飲みながらみんなと楽しむっていうことができなくなってしまったんだな、こんなこともあるもんだんだなっていうふうに思いながら次のように思うんですね。実は今となってはその街道の花を去ること、もう千里も離れていると、まさに千里ならんと巣ですね。ここもまさに巣が来てますね。もう千里も離れている。植えた時にはわずか10歩だったものが、今はもう随分遠くに来てしまって、で10歩が千里にまで広がってしまった。しかも自分の身は罪に問われているわけですから、13番ね、その孔子っていうのは自分の出処進退のことですね。今罪に問われていて、そして孔子、出処進退というものは、自分で決めることすらできなくなっている。これから出処進退どうしようかっていうのは、残念ながら自ら帰することあたわざれば自分で決めることができなくなってしまっている。どこに行くとか何をしようなんてことを自分で決めることはできなくなってしまっているんだということになってくると、当然この街道の花をもう一度見るということは当然できなくなってしまっているんだっていうことを思うんですね。そして残念ながらそれはできないということなんだけれどもですね、これあのセンターの接続語は非常に重要というのが来てますけど、次のページ1行目終わりから2行目のしかれどもというところが実はポイントですね。要は自分は罪人の身であり、出処進退は自分で決めることはできない、つまり街道の花を見たいと思ってもすぐに見ることはできないんだけれどもですよ。けれども、これを見逃しちゃダメですよ、ポイントですよ。しかれどもとあるところポイントね。見ることはできないんだけれども、でもですよ、でも知るべからざるにおいては、知るべからざるにおいてはということは、知らないっていうことにおいては、知ることができないということにおいては、傍線部の F、 またうんたらかんたらかんたらであると。つまり確かに今自分は罪人であり、街道の花が咲いているのを見ることはできない、千里も離れた地にいると、ああ人生っていうのは何が起きるか分かんないし、もうどうにもならないもんだなとは思うもののですよ、しかれどもですよ。でも考えてみたら、予測不能っていうことにおいては F 同じじゃんっていうことですね。つまりこの F を見てみると、花というのがあって、で忽然という字がありますよね。で我が目の前にあるっていうのがありますから、もしかしたら街道の花を目の前で忽然と、もう思いがけずね、 思いがけずに目の前に街道の花があるっていうことがあるかもしれないよと、予測不能っていうんだったら十歩も離れないところに植えたあの街道が今や千里も離れている、じゃあ逆に同じように予測不能ならば千里も離れているはずのあの街道の花が目の前に突然現れてくるということだってあるかもしれないよねっていうふうに取れれば、防線部の F も正解できるわけですよね。はい、このあたり、なんていうのかな、文脈とか、それから前後のつながり、そして接続をたどって読んでいくと、一気に全体像がつかめますから、今のように大きな流れをつかんで、話を間違わずに読むということをしっかりとやってくださいね。はい、それでは2013年度のセンター国語第4問目漢文の全体のあらすじのコーナーを終わりということにしましょう。